そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニー。
そこアニ
ー。はーい、12月ね、1回目の放送です。
うわ、もう12月ですか。
違うかな、2回目だよ。1日に放送してたね。
そっかそっか。
12月2回目、あと1回ですかね、今月もね。
うわ、今月じゃないですよ、今年ですよ。
あ、今年もね、あと1回で、
怖いですね。
はい、ということでね、来週は前回もお話ししましたように、はい、今期のアニメベスト3ぐらいをね、総決算みたいな感じでやりたいと思ってますんで、
はい、
皆さんのね、これが良かったよ、はい、コメントもお待ちしたいと。
ああ、なるほど、はい、この1年振り返って、
振り返ってね、これベスト1だとかね、まあ、うん、3番目までって言うと結構大変かもしれないんで、逆にベスト1とワースト1をこうね言っていただけるとね。
なるほど、
こう、もちろん
いいアニメと
そうそう
クソアニメの
2つそうそうそうとかね、クソアニメっていうのもいろいろあると思うんですけど、やっぱり逆に期待させてこそ裏切ったやつが一番のクソアニメじゃないかっていう気もしますし、ね、
はいはい、
そういうの
も、ね、楽しい、
はい、まあ、かといってね、こき下ろす感じじゃなくてね、面白くこう、はい、取り上げれればいいんじゃないかなって思ってるんで、
はい、笑いありで、
はい、頭からね募集してますけど来週の企画ですから、ね、来来週の企画ですからね、これね、はい、
よかった、ぜひお願いします。
はい、お願いします。これね、じゃあ、その前にね、生放送も1回ぐらいお昼にやろうかね。でそこで集めたものも含めて、29日の放送ですよね、次はね。
あ、29日ですか。
はい、
あら、まあ、
年内最後29日の放送で、特集したいと思ってます。
はい、
はい、生放送はね、サイトの方に来ていただけたらですね、来週ぐらいにはいつやるか決定してるんじゃないかと思います。
あら、まあ、
はい、天狗さんの、ね、予定に合わせてですね。
ちょっと今頭の中パニックですけど、はい、
まだ決まってないんですけど、平日のお昼にですね、はい、やりたいと思いますので、あ、まあ、1時間から2時間ぐらいね、そこはスペシャルということでやります。
はい、
はい、まあ、それでね、また募集したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今日のそこアニですけれども、
はい、今日のそこアニ取り上げますアニメ2回目ですね。
そうですね、最終回が先々週ぐらいですか、あったばっかりの、はい、電脳コイルを取り上げて、はい、電脳コイルをね、はい、取り上げたいと思います。
思います。
そこアニスタート、
スタートです。そこアニ
電脳コイル、
時は 2020X 年、今よりもちょっと未来、子供たちの間で電脳メガネが大流行していた。この電脳メガネは、街のどこからでもネットに接続し、様々な情報を表示する機能を備えた子供たちになくてはならないアイテムだ。現代の携帯電話のように普及し、ほぼ全ての子供が持っている。舞台は由緒ある神社仏閣が立ち並ぶ古都でありながら、最新の電脳インフラを要する地方都市、大国市。小此木優子は小学校最後の夏休みを目前に、父の仕事の都合で大黒市に引っ越すことになる。そこで出会ったのはもう一人の優子、天沢優子。同じ名前で同じ年だが全くタイプの違う二人。新しい学校で個性豊かな子供たちと出会い、電脳空間で次々と巻き起こる不思議な出来事を体験します。はい、コメントをいただいております。おでんまーさん、いつもありがとうございます。てんこさん&くむさん、お疲れ様です。お疲れ様です。特務アニメ、電脳コイル。AR? オーグメン。拡張現実がターゲットである。ポケモンを見て育った子供たちには、どのように見えたのかが気になりますが、私は難しい言葉が出てきても、それを感じさせない展開、ロケハンをせずに作られた街並み&、先にサントラが発売されたことに驚きました。イメージソングの旅人は初めて聞いた時には、え?でしたが、何回か聞いてると、おぉ!に変わっていきました。元日に放送されるスペシャルの中身が気になります。 最後に再放送&DVD 派の人にはネタバレですが、東京国際アニメフェアで流れた予告用映像ラストの私たち友達になれるかなが最終回にかなってよかったと思います。あ、かなってましたね。
はい、
ありがとうございます。コメントありがとうございます。
ありがとうございました。これね、まあ、まあ、いわゆる電脳コイル、電脳コイルっていうぐらい電脳の話だったと思うんですけれども。
そうです。難しかった。
まあ、まずね、この仮想現実、拡張現実っていうのが仮想現実
と。これ何て思うんですか？
これよくわかりませんけど。ね。バーチャルリアリティの延長みたいな感じなんだとは思うんですが、
はいはい、
その、拡張現実っていうのは、要は仮想現実とはちょっと違うってことなんでしょうね。
はあ、ははあ、
要は、今ある現実の上に、その、うん、CG が乗っかってるような形が今回の電脳コイルの世界ですもんね。どこかの中に入ってるわけじゃないじゃないですか。で、バーチャル仮想の世界に例えば今流行ってるような何ですかね、うんうん、なんとかライフ、セカンドライフみたいな中に、まああれは結局画面の中ですけど、要はあれをリアリティのある形で中に入り込む、3次元の中にこう入り込むことさえできれば、あれはバーチャルリアリティになるわけじゃないですか。要は自分がね、そういうなんていうのかな、あるでしょ、こういうなんていうの、ま、手とかなんとかいろんなもんつけてそういう3次元の画面の中にこう放り込まれたとすれば、あれは一種のバーチャルリアリティになるんだと思うんですけど、そういうのではなくて、拡張現実っていうのは現実にある世界につながってで見えるとか重なって見えるとか、多分そういうことなんですかね。でもまあポケモン世代はまた別なのかな、ちょっとよくわかんないですね、この辺もね、うん、どうつながってるのか。まあ、確かにね、
うん、
音楽良かったですよね。
良かったですね。
まあ、逆にね、うん、あまり主張しすぎてないって感じも良かったんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、派手、そんなに思いっきり派手にして華々しくやって掴もうっていうんじゃなかった。
そうですね。まあ、ある種、こう、なんていうんですかね、グレン・ラガンあたりとか言うと、対極にあるような気がしますけどね。
うん、そうですね。
だからね、その辺もね、あ、まあ、NHK らしいといえば NHK らしいでしょうけれども。
さすが NHK と言わざるを得ませんね。
はい。まあ、その割にはね、内容的にはね、かなり濃ゆかった感じもするんですよね。
最近の子供たちは、ああいうの全部単語わかるんですかね？
わかんなくても子供の頃って結構見て喜んでたと思うんですよ。うちらの世代で言うとガンダム世代だったんで、でもそこに出てくる内容とか小学校の頃に理解してたかって言われたら多分してなかっただろうなって思うんですよね。だから、まあ、それでも十分楽しんでて大人になってまた改めて見て楽しめるっていう意味では、これは子供には例えば電脳ペットだったりとか、メガネであったりとか、そのね、出てくるいろんなね、キャラクターであったりとか、そういうことの方がアイテムそのものの方が魅力的だったんじゃないのかなと。ただおもちゃにはね、デンスケぐらいしかつながらないのかなっていう。
それも正直ものすごく可愛いな、欲しいなって思わせるようなデザインじゃないですね。
まあね、デンスケ以外にもね、ちょっと、まあ、どうなのかなっていう感じがあるんで、まあ、その辺がね、まあ、スポンサーにおもちゃメーカーが入ってない部分のメリットなんじゃないのかと。
あ、なるほどね。
はい。ちなみに言うとですね、これ、電脳コイルなんですけれども、文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を取ったらしいですよ。
マジっすか、はい、すごいな、審査員も。なかなか見る目あるんじゃないですか。
まあ、NHK っていうのもあるんでしょう。ちなみに言うと、この同じ優秀賞にはグレン・ラガン入ってましたね。
すごい、
はい、
あ、すごいな、同じ審査員が選んだんですかね。
そうですね。トップ最優秀賞っていうのはカッパのクーかな、
はーはーはーはー、
だったので、まあいいものと実際にそのアニメとしてね、うん、面白く、これなんか確かにアニメとして十分面白かったと思うんで、
うん、
でしかもね、ほら特徴があって、グレン・ラガンも放送が終わって即再放送ですよ。
ほうほうほう。
で、電脳コイルも再放送がもう始まってますから、
はい、
普通さ、放送終わった後、うん、再放送って期間置くじゃない。
なかなかないですね。
なかなかないでしょう。で、やっぱりじわじわとこうなんか人気が上がってきて、もう一回再放送みたいな形だと思うんですけど、あえてね、どちらも即再放送が始まってるっていうのは、うん、やはり、まあ、これ名作とね言ってしまっていいのかどうかは分からないですけれども、十分こう後から見て、あ、最初から見たいって思う人たちが、DVD 発売まで待てないって思う人たちがたくさんいると。 いうことなんじゃないのかなっていう気がします。
うーん、
でちなみにねこのね、おでんまんさんが書かれてたですね元旦スペシャルっていうのがですね、でのこゆるスペシャル放送決定ということで1月1日火曜日午後5時から6時半1時間半にわたって NHK 教育テレビででのこゆるスペシャル放送と。
すごい、本当どんな中身になるんですかね。
一応ね番組では謎と不思議に満ちたストーリーを90分のダイジェストでまとめてやさこやいさこたちに巻き起こる出来事をダイナミックに描きますということなんで
ダイナミックに描くんですか、
はい、まあ、内容的には どうなんでしょうね。スペシャルはスペシャルでしょうけど基本は再編集になるのかな。じゃあスペシャルっていうぐらいですかね。まだ秘密になってた謎解決されてない謎がここで出てくるっていうわけではないのかもしれませんし、
うんうん、
でもストーリー的にはねあのエンディングを見た後の感覚からいくとまだまだ作れますよね。
うん、うん、なんか気になる終わり方だったような気もするし、
まあいい終わり方といえばいい十分い
い、うん、
結局ねこれ1話から26話まであって間に2回ぐらい編集版を含みやってましたよね。でまあ、全体的に全然ほとんどなんていうんです作画の乱れとか脚本の乱れもなくきちんと、うんまあ、丁寧に作られてたんじゃないかとは思う、
うん、丁寧でしたね、
全体的にね、まあ、全く崩れずにこう、うまく、まあ、途中の休憩も挟みつつっていうのもあったかもしれませんけど、まあ、きちんとさ、うん、最初26話まで走り切ったんじゃないのかなと、
うん、
で、まあね、子供から大人まで
老若男女
楽しめるんじゃないのかな。あと男女関係なく楽しめるんじゃないのかなと。ちょっとね確かにその IT 用語っていうのかな、もうちょっと言っちゃってますけどね、その辺の難しさとかはあるのはあるんですけど、そういうのを除いてね楽しめたんじゃないのかな。ただ最後の方っていうのはやっぱり特にねこのやさこといさことの関係の問題とか過去に何があったんだみたいな話っていうところがメインになってき始めた時に、やっぱちょっとドタバタ感はあったかなって気はしますね。それはね、まあ、全然制作違うんですけど前以前 NHK でやってたプラネテスとかもねいい話だったんだけれども最後の最後の方でちょっとこの展開は何みたいな、まあ、最終回はでもその NHK の凄さというのかねその制作会社の凄さなのかもしれませんけど最終回は同じように感動させてくれるみたいなね。
へ、
一度ね、うん、あプラネステスも年明けたら取り上げたいと思いますけどね。
ほうほう、急に今思い立ちましたね。
思い出しましたね。いやなんかいい作品という意味じゃねプラネステスもいい作品だったなと思って
、はい、
私このためにうんうん、レコーダー買いましたもんね、ハイビジョンで撮れるやつを。
ほっと子供のような大人ですね。
はい、ちょうどねNHK でプラネテスが再放送するって言われた時にハイビジョンレコーダーをわざわざ買ったっていう。
なんて贅沢な。
いやそんなもんです。
すごい。そうですね。はい、いい買い物だと思いますよ。
いい買い物でした、うん。
いい買い物だ。
はい、まあねだからそういうのもありつつですねちゃんと最終回25、26話できちんとまとめていただいて、まあ、26話が感動だったでしょ。天子さん
感動しましたね。あのこのお話を全部見てたわけじゃないんですけど、
はい、
デンスケとかあの電脳ペット、
はい、電脳ペットね、
そういうものがすっごく涙を誘いました
ね。だってあれって要は AI なわけじゃないですか。プログラムですよね。
うーん、
感情は本来ならない生き物なわけで、
だけどなんだろう、広角機動隊のタチコマよりも感動させられましたけど
まあタチコマはでもほら人の代わりにね死んでくれたりもしますから、
うそうだからタチコマの方がすごい気がするのにな、まあね、なんでか。
そうね、いやそれはねやっぱりねタチコマは犬の形をしてないからですよ。
そっか、犬の形してたら超泣いたかな
そうかもしれない。あの関係ないんですけど、まあ、話ちょっとずれますけど、
はいはい、
あのアニマックスでね、
はい、
広角機動隊のスタンドアロンコンプレックスが今度あるらしいんですよ、
はい、
でそれに向けて、
はい、
新しい CM が作られてるんですけど、
ほうほうほう、
これがねすごい。
アニマックスで流れてる CM ってことですか。
そうですね、だからアニマックスのサイトに行くと見れるんですよ今。
ほうほうほう、
特設ページがありますんで、
はいはい、
そこで、15秒と30秒のリアル 3D タチコマが 東京の街を走り回る CM が流れてますんで。
知ってる知ってる。
かっこいいんで、よかったらね、あの広角ファンの方もね、はい、よかったらアニマックスのサイトの方に行ってですね、見ていただけると、ね、
立ちコマを、
立ちコマを、かっこいい立ちコマを見てください。
立ちコマはいいですね。
立ちコマはね。
ちょっとまた話ずれるんですけど、はい、あのうちにも立ちコマが何台かありますね。
ああ、まあお兄ちゃんが好きなんですね。うちにも立ちコマ3台ぐらいいますけど。
嘘、はい、やるな。
一番高いのはなんかよくわかんないですけど、人形が入るやつですよね。
人形が入る。
ええ、カチャン。
中に入るんですか。
中に入る。あの元子付き、元子付きのやつがありますよ。
うわ、すごいな。残念ながらうちぬいぐるみなんで入らないや。
ああ、うちにはね、ある三台ぐらい。一台、その一番でかいのはその元子が入るやつがありますね。
すごいな。
でもね、一番高いのは持ってないね。もっと高いのが1万3000円ぐらいのやつがあるんだけど、それは持ってないんです。それは USB でパソコンにつながるらしいよ。
おお、いいな。アマゾンで買えますかね。
アマゾンで買えます。今年のクリスマスプレゼントにいかがですか、自分への、
はい、欲しいな、誰か送ってくださいみたい
に募集すんなよそこでね、
はい、すいません、そうです、自分でね、あのちゃんとアマゾンクリックします。
まあ、素敵なダーリンからいただいてくださいよ、
はい、いや、どうなんだろう、ダーリンからいきなり立ちコマもらってもちょっとびっくりしますよね。
いや、ダーリンから立ちコマもらったら、あ、よく私のこと分かってくれてんなとか感じていいんじゃないですか。
そうですね、むしろ感動ですね。
ってこと
すごい話ずれたじゃないですか。
ずれちゃいましたね。あの、まあ、エンディング最終回のところね、やっぱりね、はい、あの人は細い道でつながっているっていうところがテーマだったみたいなんですけど、綺麗、うんうん、にね、そういうセリフの、まあ、あ、ちょっとネタバレはね当然入るんで、うちの番組ねあれですけど、はい、これもテーマですよね、人が細い道でつながっているっていうのが、
うんうん、
でその後きちんと綺麗に、ね、今までずっとかかってたあのエンディングがつながっていくっていうところが、
うんうん、
いや、なんかね、うまいな、さすがっていう。
さすが NHK。
ね、そこまで NHK 持ち上げなくてもいいような気がするんですけど、
ね。すいません、NHK が何気に好きなんで、すいません。
まあでもね、なんていうの、ちゃんと感動、うまく感動につなげてるところとかね、やっぱうまいなって本当に思いましたね。
はい。
まあね、その根幹のストーリーっていうところは、やさこといさこの問題だったんですけど、まあ、それ以外にもね、単発のシリーズっていうのは変ですけど、単発エピソードがいくつもあって、特に初期の頃は結構そういうエピソードが多かったんですが、はい、
うん、
結構ね面白いのありましたよね。
はい、あのクムさんからいただきましたお話の首長竜っていう、
はい、
あのイリーガル、黒い、なんだろう、物体
そうね、イリーガルね、
なんて言えばいいんですか、そのそれがまるで首長竜という恐竜みたいな形をしていて、
最後なんか滅亡していくみたいなね、
う
ん、なんかすごいこう、なんていうの、
あおーとか泣きながら、そう、あの消滅していった、
悲しいよね
悲しい、もう
なんかすごくこう心をね揺さぶらされるっていうか、なんていうかみたいな、
うん、
まあね、第13話最後の首長竜っていうやつなんですけど、はい、今の話はね、これもね結構ね、なんかいい話というか、うん、悲しい話というかね、
そう、別にね、結構泣かせるんですよね、この話、
リアルな動物でも何でもないのにちょっとうるってきてしまうのはなぜだろうみたいなね、
うるどころじゃないです、ね、ボロボロでしたよ。
まあそういう話もあれば、はい、第12話の第一発毛すって、まあタイトルはタイトルなんですけど、うんうん、これね、これもね、イリーガルでしたっけ、あのヒゲの、
はい、
ヒゲの人間じゃないですけど、うん、そういう人たちがこうね
人間の顔 の, 人間のもうまさにヒゲのような感じで繁殖してしまって、
繁殖していて、そこの中でこうですよ、街を作ったりとか、文化を、文明をこう発達していって、うん、最終的には核戦争まで起こしてしまうっていうね、うん、
これね、面白かったですね、
すごい深くて、そういう考え方、濃くて面白いなっていう、
うんうん、
私ね、この、あの、大地発毛の中を見てるときに、こりゃ絶対ポピュラス世代がやってんだよね、とか思いながら見てたんですけど、はい、ポピュラスっていうゲームがあるんですよね。
はい、
昔、うんうん、あの、1989年ぐらい。
89年ですか？
はい。に、イギリスのブルーフロックが開発、エレクトロニクスアーツが発売したゲーム。うんうん、これ、あの、
ほうほう、
日本でも、あの、売ってたんですよ。
ほうほう。
ね、私はタウンズでやったことがありますね。
はあ、タウンズ。
90年代に。
はあ、はあ、
はい、FM タウンズで。これね、初期はね、コモドール、アミガ、アタリ ST、IBM PC 用ゲームとして発売ってことなんで、
はあ、
まあ、なんていうのかな、うんうん、こうシムシティのに近いっていうのは変ですけど、う
んうん、いやアクトレーサーでしょう。
それは多分ねこのポピュラスをベースにしてると思いますよ。だってそれよりも後でしょ。
あとですね1990年
でしょ
アクトレーサーは、
うん、とにかくプレイヤーが神になっていろいろこうね民族を動かしていきながら戦争をしたりとかして敵民族を滅亡させるために頑張るみたいなそんな災害を起こしたりとかねいろいろするんですけど、うんうん、なんかね、うんうん、その辺を非常に感じるものがあってねうわやっぱ面白いな、うんうん、こういうネタが出てくるところとかすごいなこの脚本みたいなね、
うん、ちょっとびっくりしましたね。
はい思いました、うんまあ、そんな感じでね、うん、どんどんどんどん横道にはそれていってますけれども、はい、まあね今再放送もやってますんで、
はい、
ぜひねあの、まあ、多少間抜けても、まあ、楽しめるとは思いますんでよかったらねでも1話から26話まで全部見逃せないと思うので、うんまあね NHK 録画してでもですねよかったら見て DVD も今発売中なので
お
でねストーリーねちょっとやっぱり多少分かりづらいところがあるんで1回見てももう1回見ろみたいなね、うん結構ねあちこちに伏線張り巡らされてるみたいですよ、
うん、
私もねちょうどねエンディング特にラストの5話ぐらいは結構パラーっていう感じで見てたんですよ深く見ずに、はいまあ、流しながら見てたっていう感じだったんで正直ねあの語れるほど分かってないと最後は感動したんだけれども結局どういう関係だったのとかどういうつながりだったのっていうのは頭でね深く考えてなかったんですよ、
うんうんうんうん、
で今回あの、ね、収録のためにもう一度見直そうかと思ったんですけどちょっと、ね、年末って忙しいもんで時間取れずにでもこれはどうしようかなと思って でもまあ最終回は、ね、いい話だしここに向けてるのねトータルで見ると全然あのゆっくり見るじっくり見てじっくり感動して最終回に泣いてくれっていうそういう話なんじゃないかって気もしますんで、
はい
は
いね、私のように最終いきなり3話手前ぐらいから見始めても十分泣けましたから
そうですねっていうことなんで、ねはい、あの大人も楽しめる天皇コイルできれば子供がいたらね親子で見てください。
えでも親子で見た場合子供にこれ何これ何これどういう意味って聞かれた時に
辛いでしょ。子供の方が分かってんじゃないのかな。
子供って頭いいな。
あのメガネいいよね。でもやっぱ欲しいね。
いいですねメガネ。メガネ好きにはたまらない世界でしょうね。
そういやメガネ好きっていうかあんまかっこよくはないけれどもあのメガネの機能は欲しいよね。
うん確かに、まあ、使いこなせない気もするけど、まあ、差が出そうでちょっと怖いですね。
天子さん使いこなせないかもしれませんね。
使いこなせますね。寝とけばっかりしてますよ、はい、きっと。
寝とけすんのだメガネで。
あのメガネで。
もうダメだよ。それ絶対禁止になるよ。
やっぱり、ハイになりますからね。
はい、ハイジン、ハイジン、ハイ、ハイジン落ちってことで。
はい。
ということで、お送りしてまいりました。今日はね、
はい。電脳コイルを特集いたしました。そこはに。そこはにウィークリーニュース。その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせするそこはにウィークリーニュース。さて今週はは
い、ということでニュースですけども、まあ、パンパンパンといきたいと思います。取り立ててね今週は何もないんですけれども、まあ、最近ね今期もね今期のアニメもそろそろ最終回に差し掛かってるんですよほとんど。
はい、はいはい、
ワンクールのやつは特にねやっぱ面白いっていう意味とかね、こう見てる人を裏切ってるって、うん、いい意味で裏切ってるっていう意味ではね、はい、今ね、一番こう押してるのはマイセルフ、ユアセルフですね。
ほう。
結構ね、萌え系っていうか、まあ、いわゆるハーレムアニメだと思ってたんですが、まあ、びっくりするぐらいの展開してますね。
どういうことですか？
いや、ありえないみたいな。
ありえない。全然わからない、どういうことですか？
いや、なんていうのかな。みんなおかしいんじゃないみたいな。どういうストーリーを最初から考えてたのみたいな。当初の始まりからじゃ想像できないような、こうね。みんな心に病持ってますよ、みたいな。そんな感じになりつ
つ。はは
でも。
みんな、うつうつとしてるんですか？
そうね。急にね、ここ数話で一気にうつ。
急に
でしかも、うんうん、多分これとこれがひっつくんじゃないかとか想像されてたものが全部裏切られ続けてるっていうような感じでね、
ああ
ちょっとねなんかね見逃せない感じになってます。
見逃せない感じですか？
はい
はい。
もう ね。でもまあ、一期でもうすぐ最終回みたいな、11話終了時点でね、すごいことになってますんで、すでにね、これどうなんだみたいなね、感じですよ。
もうアニメのようにダークに終わらないでいただきたいんですけれども。
それスクールデイズの話ですよね。
はあ。
では私見てないから分かんないんですけど、ね、まあそこまではひどくないんじゃないのかなって別に。刺したりとかそういうのはない。まあ刺されそうになったりとかしてましたけどね。まあでもちょっとね、もともとそういう鬱系じゃないと思って見てたので、でもちょっとなんか怪しいなとは思ってたんですけど、まあ出るわ出るわって感じですね。
あ
ね、結構なんか期待裏切り度ではナンバーワンなんじゃない。それもいい。
ナンバーワン。はいはい。
こうまあ楽しませてくれる分には全然いいんじゃないかなっていう気がしてますけど。
うんうん、
はい。まあね、他にもね面白いのはいろいろありはするんですが、まあ、とりあえずね今回は一つニュースで届けたかな。まあ、スカイガールズのね、がいよいよ終わりに近づいて、ちょっと燃え始めたからとかね、その辺もある
わ。え、燃え始めたっていうのはどっちの燃えですか？
いや、もうそれは燃えが本当の燃えの方で。燃えじゃない方
の。あ、もう、そっちじゃない方の燃えですね。
やっと燃え始めたかなっていう。
はい、ここに来てようやくですか？
はい、やっと燃え始めて終わりみたいな、多分そんな。で、決して心には残らないアニメになるんじゃないか。
そんな辛口。
いや、私全部ちゃんと録画してましたからね。そういう意味じゃまだファンではあるんですけど。
う、ね、うん、ちゃんと見て発言、素晴らしいと思います。
まあ、でもまあ、ね、このマイセルフ、ユアセルフの盛り上がりには負けてるんじゃないかと。
ちょっと気になるんでチェックしてみたいと思います。
これね、全話ぜひ見ていただきたいと思うので、ね。
はい。
まあ今期ね、結構ね、ダメなんじゃないかっていう話をしてたんですが、まあ最終回に近づくにつれて、まあね、こういう風に
ようやく
おっていうのも出てきてますし、原始圏2みたいにね安定してこう叩いてるみたいなね、のもありますね、
はい、
まあね、次期新番組のね情報とかもそろそろね出てくるんでしょうから、そういうのも含めてね、なんか番組で特集できたらいいかなっては思います。
はい、
はい、ということで、お送りしてまいりました。そこに
もう終わりの時間ですか？
はい、そうです。
あらま、この番組では皆様からのコメントを大募集しております。皆様からのコメントは Google などでひらがなでそこはにと検索をしていただきまして、そこにそのサイトの中にあります掲示板に書き込みをお願いいたします。お願いします。
はい、はい、お願いします。ということでね、来週、来週29日、
はい、
配信開始の、今年度最終分ですけれども、今期の一番バスト一番を決めたいと思います、はい、まあ、あくまでもね独断偏見ですからね、
うん、
それが全てというわけではないですけど、まあ、ベスト3ぐらい出せればいいかなと思ってるんで、皆さんのね、
はい、
コメントとあればねそれをも紹介したいと思ってます、
うんうん、私も考えておきます、
はい、スペシャルなんで久しぶりにてこさんと一緒にやるネトラジもやりたいと思いますんで、これは最後の週
が ね、
ね、
はい、
そうね、24日から28ぐらいまでの間にね、平日のお昼に撮りたいと思います。
ちょっと24、25をまたいでそこ入れてるところは私に対して失礼じゃないですか？
あ、クリスマスなの
どうですよ。
あ、いや、まあ、
まさか私ね、今だなんて思ってるんじゃないです
よね。いやそんなこと思ってますけど、まあ逆にね、天子さんがリスナーへ対するクリスマスプレゼントみたいなのでもいいんじゃないですか？
あ、なるほどね。はい。はい、
っていう、
バイトぐらいしかすることないんで。
ということで、はい、その辺ぐらいでね、まあなんかやりたいと思いますんで、よかったらね、はい、ぜひね、聞いていただきたいと思います。
はい、
サイトの方に来ていただくと、告知してますので、まだちょっと決まり次第ですね。はい、来週、決まり次第また告知しますので、そちらの方見て、よかったらラジオ聞いてください。
はい、はい、お願いします。
それではまた次回、次回放送。
次回の放送は12月29日です。年末皆さんお忙しいでしょうが、聞いてやってください。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今日のお相手は天子
くむでした。
また再来週。
さよなら。
さよなら。